ックス、イエーイ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとぶっちがお届けする明るく元気な番組です。
はい。
どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドッキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。はい。この放送はインターネットラジオ局ミューリネットよりお送りしております。
はい、はい、こちら第5回目放送でございます。
イエーイ。
いやー、結構第5回目ともなるとね、どんな感じですか？
緊張する。
あれ、ブッティはまだ緊張しておりますか？
緊張する。
緊張してるんだね。じゃあ私が解きほぐしてあげる。その、それはいらないかな。
てかブッティなんだね、そういえば。ブッティだと思って。
ブッティな、え、ブッティ
伸びないんだね、棒が。
ブッティ
今更だね。
あ、もう最初フツコだと思ってたらブツコだって言うし、次にはブッティだって言うし、もうわけわかんないんですよ。第5回目にして。
うん、ごめん、いろいろ変わって。最近ブッティでいいよ。
最近ブッティ、
ブッティ、ブッティ、ブッティ、
ブッティ、
ティ、
ティ、
うん、
ブッティじゃなくてブッ、
うん、
わかりました。皆さんもブッティと覚えてあげてくださいね。よろしくお願いします。それでは第5回目放送なんですけれども、前回はね、誕生日と心理テストについてのお話でした。
はい、誕生日おめでとう。
ありがとう。
3月23日だって。
はい、そうです、3月23日。
放送の時終わってるんじゃない？
あ、終わってるかな。
終
わってないかもしれない。
やってあげてね。
ぜひぜひお祝いコメントあったらよろしくお願いします。さやかの誕生日は3月23日です。
よかった、おめでとう。
ありがとう。
はい、
はい、今回も素敵なコーナーを用意しております。楽しいお時間を過ごしていただけると思うので、ぜひぜひ最後まで聞いていってください。
はい、
ということでコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは、
おすすめアニメ私たちのお気に入り。はい、このコーナーは私たちがぜひぜひリスナーさんにも聞いてみ、見てもらいたいなと思うおすすめのアニメを紹介していくというコーナーとなっております。
はい、落ち着いていこうか。
うむ、私が今おすすめしたいなって思ってるのは、とってもちょっと話題になっていたあの花。
あの花ですか。
あの日見た花の名前を僕たちは忘れないですね。
そうですね、じゃあ皆さんにご紹介お願いいたします。
はい、なんかちょっとずっと見てなかったんですけど、話題になっててすごい見たいなと思ってて、なんか感動するって聞いてたからまとめてみたいなと思って、で先日すごいまとめてみることができました。ですね、6人の主人公、まあ、6人のメインの人たちがいるんですけども、小学校時代にすごいお互いあだ名で呼び合ってすごい仲のいい6人グループだったんですけど、ある時にね、1人の女の子が亡くなっちゃいまして、その1人の女の子が亡くなったのをきっかけに彼らの間にね、突然距離が生まれてしまい、もうみんな決別してしまって、すごい疎遠になってしまっているっていうところからなんですけども。
あ、疎遠になってしまう。
うん、なんかみんなね、なんか全然お話とかもしないような関係になってたんですけど、ある時に、まあ、主人公の1人、あのジンタっていう男の子が、まあ高校受験に失敗して引きこもり気味の生活を送ってたんですけども。
あ、そうなんですか。
そう、その主人公のもとに、その昔ね、死んじゃった女の子が突然幽霊となって現れるわけですよ。
あ、幽霊となって
現れるんだけど、その幽霊はその主人公のジンタにしか見えなくて、他のメンバーには見えなくて、で他の人たちにはもう分かんないんだけど、そのね、出てきた死んじゃった女の子がお願いを叶えてほしいっていう風に、
お願い、
そう、主人公のジンタ君に言うんだけど、お願いの内容が分からなくて、
分
かんないんだけど、私にはなんか叶えたい願いがある、だからそれを探して叶えてほしいって言われて、それを探すために奮闘して、でもうなんかどんどん少しずつみんなと和解して仲良くなって、また再結成してみんなで集まっていくっていう話になってます。
あ、なんか秘密基地とかそういうのがあるっていうのは知ってはいるんですけど、
秘密基地で昔もともと遊んでたメンバーで、でなんかだんだんその秘密基地にまたみんなが集まるようになっていくっていう話です。もうね、泣ける。
あ、泣ける、やっぱ泣けるんですよね。
泣けるって分かってたんだけど泣けるね。
もうね本当にどういうところが一番泣けましたか。ネタバレしない程度でお願いします。
ネタバレしない程度か、やっぱ最後じゃないかな。
やっぱ最後なんですか。
ネタバレだよね。
そのね、
なんか
何ですか、
叶えたいって思ってたことが分かって、あ、これが私の願いだったんだなっていうのが分かって、でそれを叶えて、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、で完結させるというブッティのね。
見て見て。
なるほど。ってことはその最後になるまで、うん、あのメンマちゃん、
うん、
だっけ、メンマちゃんの願いは明かされない。
そう、明かされないの、分かんなくて、でなんかこれじゃないかなって思って、みんなでなんかきっとこれだよみたいな感じでなんかそれを叶えようとするんだけど、結局それでもメンマちゃんの願いじゃなかったみたいで、で結局なんだろうなみたいなことを言ってたら、私の願いが、
うわ気になりますね、その願い、
願いがね。いやもう本当ぜひぜひ見てほしいなって、すごい泣ける作品でした。
あー、それ気になるな、確かに。
もうね、映画もいいよ。
あ、映画かも。
そう、映画もあって、映画も、まあ、映画はね、なんかそのそれぞれのその立ち位置がちょいちょい今までのがあってみたいな、映画だけで見るともちろんそれはそれでいいけど、やっぱり本編全部見た後に映画を見るとまた泣けるっていう形。
あ、続編というわけでは
なくて、続編じゃないね、その今までの軌跡みたいな、今までその人たちの個人個人の感情を表してるみたいな形。
ってことはアニメを見てからの方がより理解しやすい。
うん、そうそうそうそう。
でも映画だけを
見だけでも分かる、分かる、
あ、分かる、
うん、
なるほど。
そっちもおすすめです。
え、その映画はいつ公開されてたんですか。
知らない。
あれあれ
結構前だよね。
結構前、
すごい話題になってたんだよね、結構前なんだけど。
アニメと同時ではなく、
アニメで話題になってその少し後じゃないかな。なんか見に行きたかったけど、絶対それはアニメを見てからのがいいだろうと思ったから見に行けなくて、アニメを全部見てから行こうと思ってたから、で見て映画も一緒に借りて、ほわみたいな。
じゃあアニメを全部見て映画も全部、あの映画も
そうそうそうそう、
アニメ全巻、
映画とすぐ後に見て
DVD を借りると、
そう全部
ブルーレイでもいいです、
一気に借りて、
一気に借りて見た方がより楽しめる。
うん、
わかりました、ありがとうございます、
うん、
はい、では次は私のおすすめをご紹介させていただきますね。え、まだ心残りありますか。
ナイス、大丈夫っす。
ナイスナイス。
いやもうとりあえず見てほしいなってことで。
あー、了解いたしました。え、私がご紹介するのは名探偵コナンでございます。
見てるよずっと。
あ、
やっぱ4月のにあれだよね、映画の最新のがテレビでやるよね。
映画の最新、あやるのかな、
うん、半ばかなんかに確かやる。それをすごい私は楽しみにしている。
あ、なるほど、ぜひぜひ見てください、うん、
見てる、見たの。
え、私は見ましたね、見ました見ました。イエイ、もう謎はもう解けているんだぜ。
言わなくていいよ。
ネタバレはしません。あ、では一応名探偵コナンの、説明をさせていただきますと、
はい、
高校生探偵工藤新一くんは大人顔負けの推理力を持っておりまして、全国にその名は知られていました、
うん、
それなんですがある日、
うん、
幼なじみの毛利蘭ちゃんと、うん、トロピカルランド遊園地に遊びに行った時に、うん、謎の組織の取引現場を目撃してしまうんですよ、うん、そのブッティ、待って、ブッティの顔がすごい気持ち悪い顔をしてるのに私を見てるんですけど、ちょっとそこが気になって、ちょっと説明が。
なんだよそれ。
何か言いたいことがあるならどうぞ。
いや、なんかよく言われてるフレーズじゃないけど、なんかあるなと思いながら。
あ、映画の
最初、ね、そうそう、時とかいつも最初に言われるなと思いながら聞いてた。
確かに。じゃあ映画の内容と思って前半と思って聞いてみてください、はい、いやそうでもないですけどね、セリフそのままじゃないんで。まあ、そこで、まあ、戻りますけれども、謎の組織の取引現場を見るのに夢中になっていった工藤君は背後から迫ってくる、組織の仲間に気づかず頭を殴られてしまい、そして、毒薬を飲まされ殺されそうになってしまうんです。するとなんと 殺されたと思ったんですけど、その謎の組織も知らない副作用で、なんと工藤新一くん高校生ですよ、その高校生の彼が小学校1年生の体に縮んでしまいます。何が言いたいんですか？
私に言う前にあなた自分の熱弁してる顔もすごい。
いや自分の顔は見れないじゃないですか。何ですか、
なんだっけ、
体がね縮んでしまいまして、でそのあと自分は工藤新一だよって言いたかったんですけれども、でも自分が殺されてないということがバレてしまったら、またね組織に命を狙われ、しかも周りの人にも被害が甚大になる可能性があるということで、姿を隠し、名前も工藤新一ではなく、なんだっけ、江戸川コナンと名前を変えまして、探偵をやっている、幼馴染のランちゃんのお父さんのところに居候して、その謎の組織を追いかけるっていうことをしております。
そうだろ
う。なんだって名探偵コナンしか頭に浮かばなくて、いや名探偵コナンって名前じゃない。
名字は確かにね、
そうね、江戸川コナン、江戸川がちょっとどっか行っちゃいましたけど。まあそれなんですけれども、まあ結構その後にね、いろいろね事件がね、もう一日何回事件に巻き込まれてるんだよ。
一日何回ではなくない、
1週間に何回 ねだってもう結構20周年経ってますよね。
全然経ってるんじゃない、
もう経ってるんですけども、コナン君の中では、多分半年ぐらいしか経ってないで、
何回か誕生日を迎えたりしてるだろうし、
そこはアニメ の, あの大人の事情というもので、なんとかなってます。そこは気にしちゃいけません、
はい。
まあ、その中でも私が一番好きなが、スーなんです。スーというか、まあ、セリフ
セリフなんだ、
もう、まあ、288話、
全然わかんない、
工藤新一ニューヨークの事件、まあ、これが工藤新一として初めて事件解決したものなんですけど、
初めての、
初めて解決した事件、まだ探偵として有名じゃない、
あーでもなんかわかる気がする、どれだっけ、
まあその事件の中でね、はい、とある事件を解決した後に、なんと、まあ、ニューヨークに行ったんですけども、そのニューヨークに行った時にハイビルの中に森蘭ちゃんのハンカチがパーって飛ばされちゃって、
あ
だハイビルにハンカチ取りに行かなきゃいけないってことになって、森蘭ちゃんがハイビルの中に入っていっちゃうんですよ、そしたら急に通り魔に出くわしてしまいまして、蘭ちゃん殺されるっていう危機になるんですけども、でも通り魔がなんとビルから誤って落ちてしまいそうになるんですよ、そしたら蘭ちゃんどんな行動したと思いますか？
助けた。
なんで答えちゃう？
ランちゃんだし、
まあランちゃん本当に優しいんですよね、まあ、ランちゃんはもう自分殺されそうだったのにパッと手を伸ばして助けてあげるんですよ、その通り魔を、でそしてその後に後ろから新一もパパパパって駆けつけてきて、で同じく通り魔を助けてあげるんですよ、でその後ランちゃんはちょっともう体調悪かったのに助けたりとかしちゃったんで倒れちゃうんですね、でその後にで通り魔がね倒れたランちゃんを抱えて降りようとしている新人に向かって、なんで俺を助けたんだ一体どうしてっていう風な感じで聞くと、なんとわけなんているのかよ、人が人を殺す道化なんて知ったこっちゃねえが、人が人を助ける理由に論理的な思考は存在しねえだろって言うんですよ。何ですか、なんか文句でもありますか？
幸せだね。
はい、幸せです。
なんでもないです。いいセリフだよね。
そうなんですよ。もうそこのねセリフでね、もう私はイチコロになりましたよね。
あ、そうなんだ。
はい。もう工藤新一が大好きです
。あ、そうなんだね。
はい、そうです。何か問題でも。
何もないよ。何も言ってないよ。なんでそんな怖いな。
いや、なんかブッチの顔がニヤニヤしてるから、何か言いたいことがあるのかなと思いまして。
コナンはいいねっていう話だね。
そうなんですよ。コナンはいいねっていうことでしたよ。
はい。わかりました。ということで、はい。おすすめアニメ、私たちのお気に入りのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてみてください。